吉田松陰、誇りを持って生きる。信念と志を全うした男の行動力。森友好生著、すばる社。多くの弟子を感化し、自らも学び感動し、維新回転の原動力たる志士たちを輩出した人間力に学ぶ。人を率いる人に、人を育てる人に、未来の革命児に読んでほしい。この魂の叫びが時代の閉塞を打破する。権威や通念に一切おもねることなく、常に自らの思いと行動を一致させ先頭に立ち続け懺悔した男の生涯。この詩句を聞け。ひたすらまっすぐに生き、正々堂々と説き、失敗も死も決して恐れなかった吉田松陰。次第に先鋭化し、最後は弟子たちでさえその失踪を止めることはできなかった。散り際まで叫び続けたその本懐に迫る。時代の方向を先鋭な感性で捉えた松陰。現代につながる明治維新。天命これ新たなり。明治維新の維新は、中国の古典史教の中に出てくる天命これ新たなり、天命維新から取った言葉である。これというのは大変にという意味で、後の新たなりを強調した修飾語である。したがって維新とは、世の中が思いっきり変わって新しくなった、つまり大革新したという主意を持つ。まさにその通り。日本の歴史の中で一大転換期を画する明治維新は、政治、経済、文化、あるいは生活に未曾有の変革をもたらし、近世から近代へのエポックメイキングとなった。その明治維新はいつから始まるか。諸説あるが最も一般的には、嘉永6年、1853年、アメリカのペリー提督が黒船4隻を率いて浦賀沖に現れ、徳川幕府に開国を迫った時とされる。それまで200年以上にわたって鎖国政策を取ってきた幕府は、対策に苦慮するだけで明確な判断が出せなかった。この時から、鎖国を固守するか、開国を断行するかで政治的な対立衝突が起こり、いわゆる幕末の激動が始まる。それが15年続いて、慶応3年、1867年、幕府が倒れ、明治新政府が発足する。ここで開国を鮮明に打ち出した新政府は、西洋先進国に伍していくために封建体制からの脱皮を図り、まず、版籍奉還を実施した。続いて明治4年、1871年には、廃藩置県を断行して、統一国家中央集権体制の端緒を開いた。と同時に、新政府は経済の発展を重視し、これまで日本にはなかった株式会社や機械化による工場生産など、西洋型の殖産工業政策を推進した。また、これら政治経済を軌道に乗せるには、人材の登用や能力の開発、職業選択の自由化などがなければならない。そこで政府は意識改革を図る目的で文明開化政策を取り、士農工商の身分制を撤廃して市民平等を打ち出すなどした。以上の一連のプロセスが明治維新であり、その特徴をさらに整理して箇条書きにしてみると次のようになる。1、鎖国政策から開国政策へ、国際化。2. 幕藩封建体制から統一国家中央集権体制へ、近代国家。 3. 農業中心経済から工業中心経済へ。経済西洋化。4. 士農工商身分制から市民平等へ。自由平等感。これらはいずれも現代につながるものであり、当時にあってはそれこそ旧兵を一掃した革命的な改革であった。しかもそれが短期間のうちに成功した。このような例は世界の歴史の中でも珍しく、驚嘆されるとともに、何故それが成功したのかが現在もなお重要な考究対象になり、世界の各国で参考にされようとしている。その何故かを追求していけば、いろいろな要素要因があるのはもちろんのことである。しかし、あえて一つだけに絞るというか、あるいは最大のというか、突起すべき成功要因を挙げるとしたら何であろうか。こう問われたなら、それはもう時代の方向を見誤らない思想を持ち、実践行動を起こしたイノベーター。言うなれば、改革推進者が輩出したことに尽きる。それらの名前を挙げれば、たちまち実施に余る。佐久間昭山、横井昭南、吉田松陰、橋本早苗、岩瀬忠成、勝海舟、坂本龍馬、桂小五郎、木戸孝允、大久保利通、西郷隆盛、村田蔵六、大村益次郎、大隈重信、福沢諭吉、渋沢栄一、五代友厚。その中でも、吉田松陰は明治維新初期の段階で、とりわけ大きな足跡を残した人物である。その足跡は後に詳しくたどるとして、ひとまず要点的に見ると3つのことが挙げられる。